による福音書15章7節から12節です。新約聖書後ろの方の198ページになります。ヨハネによる福音書15章7節から12節、それではお読みいたします。あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。アーメン。それでは、宣教約束の地と題し、お祈りの後、末盛牧師にメッセージをしていただきます。よろしくお願いします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心より感謝いたします。新しい年が明けました。2016年、この最初の朝に、私たち一人一人の名を呼び、変わらないあなたのご愛とご真実を持ってこの教会を導いてくださり、あなたを礼拝することから始められるこの幸いな一年の始まりを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今朝も私たち一人一人集うものを豊かに祝福してください。私たちを喜びで満たしてください。私たちをあなたのご愛で満たしてくださり、主よ、どうぞ新しく始まる一年があなたによって、あなたに喜ばれ、あなたに栄光を開始する一年となりますように、私たち一人一人を聖霊様どうぞ導いてください。今日ここに集ったお一人お一人のうちに、あなたがご臨在してくださり、あなたご自身が語ってくださり、迫ってくださることを信じて心より感謝いたします。どうぞ今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹の上にも、また各地にいらっしゃる方々の上にも、あなたが伴ってこの時新しい年を迎えることをあなたが導いてくださり、御言葉によって養われる一年を共に歩むことができますようにお導きください。新しい一年、私たちは多くの願いを祈りを携えております。主よ、どうぞあなたがその一つ一つを豊かに祝福し、また時にかなってあなたが成し遂げてくださいますように切にお祈りいたします。この時、この朝、この新しい一年の始まりを心から感謝して、すべてを御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。おはようございます。また明けましておめでとうございます。ここに2016年、主の新しい年が開かれましたことを心より感謝し、そして年の初めにこのように愛する皆様と共に主の御臨在される教会に集い、礼拝を捧げられますことを心より感謝し、主の御名を褒めたたえます。今朝ですね、アメリカのヒューストンにある教会だったと思いますけれども、ジョエル・オースティンというですね、牧師先生がいらっしゃいまして、その先生の毎朝、御言葉が送られてくるんですけれども、その先生の御言葉はですね、今日のところは、詩編の51編12節、詩編、ダビデの悔い改めのところですけれども、あそこのですね、神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。ダビデがバトシェバとの貫通罪をですね、預言者ナタンに指摘されて、そして激しい深い悔い改めが与えられて、そこでどうぞ私を新しく作り変えてください、そのような御言葉のところですけれども、その箇所からジョエル先生のこのメッセージのタイトルは Christ makes everything newですね、キリストがすべてを新しくされる、この一年の始まりにですね、とってもいいこのメッセージのタイトルではないでしょうか。キリストがすべてを新しくしてくださる。 私たちは新しい年を迎えるにあたって、きっと皆様も一年の終わりにこの新しい気持ちで、ですね、新しいというのはみんなですね、嫌いな人はいないと思います。いや古いのがいいっていうですね、格別になんかこだわっている人もいるかもしれませんけれども、新しくなるということは何かそこにですね芽生えてくるものがある、喜びが私たちのうちに湧き上がってくる。この新しくなるために私たちはですね、それぞれ皆さんのご家庭で家をきれいにしたりですね、きっと大掃除をして、新しい気持ちでですね、古いゴミを来年に持っていかないようにですね、ゴミをきれいに処理して、そして新しい気持ちで1年を迎えるですね、トイレ掃除をしたりきれいにきれいにして新しい年を迎えたい、そういう思いはですね、別に、クリスチャンだけじゃなくて、みんなの心に、私たちの心にあるわけです。すなわち新しくなりたい、何か新しくしたいですね、そういう思いが私たちのうちにもあります。そしてこの新しい年はこのビジョンを掲げて、また新しい計画を持ってですね、新しい年はいよいよ回復が与えられるように、先ほど賛美しました、主の御前から回復が与えられるように、人間関係において、去年は成し遂げられなかった許しと愛ですね、人間関係、今年こそは主によって回復したい、また今年こそはですね、本当に自分自身が変えられたい、いろいろな私たちは今年こそ、そして、日本ではですね、この書き初めを持って新しい一年の抱負、こういう思いを持って私は一年歩んでいきます、そういうですね、ことを私たち日本人はするわけですけれども、その中にあってですね、ジョエル先生がですね、このメッセージの中で、それでも何よりも私たちが最も喜ばしいこと、最も素晴らしいことは、私たちがキリストによって新しくされることではないでしょうか。いろいろなプランがある。いろいろな新しいことをしようとする。でも何よりも私たちに素晴らしい恵みは、キリストによって新しくされること。先ほどの詩編の御言葉にありました。新しい私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。そして第二コリント書の5章の17節にこのような御言葉をパウロ先生が語っています。キリストに結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これ口語訳だとですね、誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなった。Everything is new ですね。すべてが新しくなった。キリストにあるならば。それゆえに、ジョエル先生はですね、このメッセージの中で、だから新しい年、まず何よりもキリストを受け入れましょう。キリストを心の内に迎えましょう。キリストをですね、認めましょう。ですね、キリストをしっかり私たちのうちに信頼し、そして私たちをお迎えする。その新しい一年の始まりのことをですね、メッセージで語られていました。私たちは同じく新しい年を迎えて、そしてイエス・キリストによってですね、今までは自分の力ではどうにもならなかった。でも新しい一年、イエス・キリストによってもう一度私たちが新しく生まれ変わっていく。古いものはですね、過ぎ去らせていただいて、新しい気持ちになって、私たちのうちに清い心を新しく創造してくださるこのお方に信頼してですね、そのような祈りを持ってこの年を始めていくものでありたいと願います。なぜならば、今朝のご一緒にですね、購読した申命記8章の7節にこのように御言葉が記されております。旧約聖書294ページ、新共同訳では、旧約聖書294ページ、申命記8章の7節に、あなたの神、主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。あなたの神、主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。私たち一人一人に与えてくださる。今日の8章の最初のタイトルはですね、神の賜る良い土地と記されています。すなわち私たち一人一人を神様がいよいよ良い土地に入れようとしてくださっている。そのところにおいて、このところでですね、神様が与えてくださる地、私たちの人生において何が良い土地でしょうか。豊かなですね、経済的に恵まれていることでしょうか。家族がいることでしょうか。またですね、いろいろ病も問題も何の問題もないことでしょうか。 問題なく生活することができる土地、それが良い土地なのでしょうか。このところで神様が語ってくださっているのは、神様が与えてくださる土地、主が伴っていく道、それが良い土地であります。このところで、あなたの神、主があなたを良い土地に導き入れようとしておられる。主がそこにおいて私たちに与えようとしてくださっている土地、これこそが私たちにとって良い土地です。それを主が与えようとしてくださっている。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水があふれる土地。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。豊かにですね、実が結んであるその土地である。今度の、新年礼拝においては、命の水の流れるところと題してメッセージを語りたいと願っておりますが、このところでまさにですね、平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下からも水が溢れ出ている土地ですね。それを私たちは祈り、この教会においてもそれが起こることを願っております。そのところにおいて私たちが、いよいよ主がそのところを導き、また私たちをその約束の地へと招き、そこにおいて私たちを主がですね、導いてくださる。しかしその良い土地に入るですね、約束の地を前にして、この申命記の箇所を読んでわかるように、8章2節のところを読むと、あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。もう新しくなるんだから、別に過去を思い起こさなくたってですね、新しい土地って言われた土地をもうさっさと私たちにですね、与えてくださればいい。でも主はもう一度そこで40年の荒れ野の旅路を思い起こしなさい。もう一度主が導かれたこの40年の荒れ野において、主が何を成してくださったのか、主がどのように人々を導かれたのか、そのことを思い起こしなさい。そして主を褒めたたえなさい。このところですね、8章の後半のところを読むと、何度となく主を忘れることがないようにということが書かれているんですね。例えば8章の11節のところにおいては、私が今日命じる戒めと法と掟を守らず、あなたの神主を忘れることのないように注意しなさい。また17節を読むと、あなたは自分の力と手の働きでこの富を築いたなどと考えてはならない。むしろあなたの神主を思い起こしなさい。富を築く力をあなたに与えられたのは主であり、主が先祖に誓われた契約を果たして今日のようにしてくださったのである。このように主がしてくださった私たちに、2015年を終えて、そして新しい年を迎えることを許してくださった、新しい年、私たち一人一人をこの神殿に迎えてくださったのは主であります。主が私たち一人一人を導いてくださり、この土地に、この約束の場所に私たちを導いてくださいました。ここに書かれておりますように、自分の力でこの富を築いたのだと思ってはならない。すなわち、私たちが主と共に歩む道、約束の道というものは、自分の努力で入っていくところじゃない。自分の力で築いていくところじゃないということです。しかし、入っていったイスラエルはですね、すべてが自分の力でやってきたかのように、何か整えばすぐに主を忘れてしまう。すべてが主を整えてくださり、助けを与えてくださり、食事も与えてくださったのに、いいことが起こると私たちはすぐに忘れてしまうんです。病の時には主を必死で求めていた。でも病気が癒されたらパーッと飛んでいってしまうんです。私たちはそれぐらい非常に弱いですね。困った時にはより頼むけれども、それがうまくいくと忘れていってしまう。でもこのところにおいて、そのことをですね、思い起こさせるためにもう一度主がこの申命記8章においてですね、語られたわけです。そして神様が与えてくださるこの約束の地というものは、私たちが物質的に何もかも豊かになって自分の力で生きていくことができるという意味においてですね、もう神様は必要ない、豊かにされたんだから別に何の力も必要ない、自分の力でそこにおいて富を築くことができる、力を持って歩んでいくことができる、そういう良い土地ではありません。 それを神様は良い土地とは語っておられない。もうここまで私がやったから、あとは自分でやりなさい。ですね。もうあなたは約束の良い土地に入ったんだから、あとは勝手にやっていいよ。そうではない。約束の地というもの、そして神様が賜る良い土地というものは、決して私たちの肉を喜ばせるために主が用意してくださっているところではありません。蜜が流れる場所ですね。ここに書いてあると、なんか私たちのですね、肉を全てを喜びで満たしてくださる。でも神様が与えてくださっているその土地というものは、私たち一人一人において主が一対一で向き合ってくださる場所、主を忘れることがないように、いつも主を思い起こさせるように私たちを導いてくださる場所。私たちはですね、それゆえにこの約束の地と聖書で語られるときに、このアブラハムがそうであったように、約束の地にいよいよ主の御心のために従って入っていった。でもそのところにはご存知のようにすぐに飢饉がありました。約束の地だから、神様の御心だから入っていったけれども、そこにはすぐにですね、くじかせるような問題が起こってきた。そしてすぐにその時アブラハムはですね、パッとエジプトの方に逃れていってしまったわけで、そして大変迷惑をですね、かけてしまいました。そのようにして約束の地は、自分が何か自分の願っていることを成し遂げる場所ではありません。自分が思い描いているものを実現させる場所ではありません。そうではない。時にその約束の地においては問題が絶えないことがあるでしょう。そして私たちの目から見れば、とてもあそこには行きたくない、今の方がですね、今ここに留まっている方が何かですね、平和なような気がする、そのように私たちは時に思う。ただあそこに輝いてですね、それこそソドムとゴモラ、約束の地じゃなかったですよね。ソドムとゴモラは目に見える状態では非常に光り輝いていた。でもそうではなかったように、約束の地、神様のくださる良い土地というのは、決して問題がない土地ではないということを、私たちはですね、この聖書の通り覚えているものでありたいと思います。また大好きな人たちがたくさんいる場所でもないでしょう。いつも自分のことを理解してくれる人たちがいる場所でもないでしょう。昨年はですね、私たちは祈りに祈りに祈ってまいりました。インドネシア宣教の成就がですね、一つの大きな扉が開かれました。約束の地、まさに野口宣教師ご家族にとって長年、何十年ですね、祈ってきた、その祈りがですね、に応答が与えられて、そして6月にですね、インドネシア宣教に野口先生ご家族が行かれました。そしてですね、じゃあ約束の地に入ったから、野口先生ご家族において全てが整っているかというと、決して言うまでもなくそうではありません。なかなかですね、半年以上経ちましたけれども、ビザがおりません。まだまだこのビザの問題で私たちは祈り続けなければならない。またですね、長男の智くんにおいては、このインドネシアのですね、このいろんな、湿気とかいろんな状況の中、またいろいろなストレスの中で、アトピーがですね、悪化して、今もですね、本当にそのアトピーと戦っているところです。全てがうまくいくかっていうとですね、約束の地だから決してそうではない。そしてですね、私は昨年夏に、綾姉妹と一緒にインドネシアに行かせていただきましたけれども、その時においてですね、野口宣教師が言われていたことを非常にですね、思い出します。それは、約束の地はごまかすことができません。そのようにですね、先生が語られました。いよいよ約束の地に入って全てが整っていく、どんどんイスラムの地にあって宣教することができる。いや、決してそうではない。いや、むしろそのところにおいて弱さが示されてきた。家族一人一人において、今までは日本にいたらですね、他にどこかに行ってですね、何か紛らわすこともできたかもしれない。でもインドネシアの地にあっては、日本と同じような生活をすることができない。でもだからこそ、そのところにおいて一人一人が問われていく、一人一人が自分の弱さと向き合いながら、また家族とですね、密な関係を持ちながら、その中で自分の弱さが示されていく。そこから逃れられないですね、ごまかすことができない。約束の地とはそういうものですということをですね、先生が語られた時に、あ、本当に深い真理だなと思いました。約束の地と私たちが願う時にですね、私たちはすぐに賑やかなですね、私たちが肉を喜ばせる、なんか本当に喜ばしいことが起こってくる。でも 私たちにおいて主が与えてくださる土地、約束の土地というのは私たちが行きたいから入っていく土地ではないということ、ただそこに主のお言葉があるから、主がそこに行きなさい、私があなたを祝福しよう、そのお言葉があるから、そしてここにおいて私があなたの神、主があなたを良い土地に導き入れようとしておられるから、だから私たちは約束の地に向かって入っていくのであります。そしてその時においてですね、またこの間ですね、ちょっとある、ま、野口先生がですね、お話をされたところ時にですね、この間、夜、真っ暗い中でですね、トモ君が一人でパッションを見ていたそうです。映画ですね、十字架のあのパッションを見ていて、それをですねヒューマン先生が通りかかって、まあ、その息子の一人後ろの姿を見て、そして、まあ、先生もちょっと立ち寄って見たそうなんですけれども、それを見ながらですね、あ、本当に戦ってるんだな、それぞれが今子供たちも、そしてですね、本当に父親であるからですね、今トモ君がそれこそパッションを見ながら何を思いながらですね、それを見てるんだろう、黙ってじっと暗いところでそれを見ている、その姿をですね、本当に父親として、あ、子供たちが本当に戦っている、そのことをですね思わされたというふうにですね明かしされてたのを聞きましたけれども、私たちがですね、その良い土地にあって、私たちが本当の祝福を受けるために、私たちを神様は良い土地に導かれていきます。主は確かに約束の地が泉が湧き、地下水が湧き、そして旧説のところを見ると何一つ欠けることのない土地であり、あなた方は満足し良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神主を称えなさい、そのように語っています。何一つ欠けることがない、あなたは満ち足りるだろう。しかし何一つ欠けることのない、また私たちが満たされていく土地、それは一人一人が主の御前に立たされていく場所であるということ、一人一人がそれこそ主との関係においてごまかすことができない、主が愛が私たち一人一人に迫ってくる場所、そしてそこにおいて主の私たちに主の御言葉が語られて、主の御言葉によって私たちが今日このところまで来たこと、主がすべてをもって養ってくださったこと、そして先ほどのジョエル先生の言葉によるならば、キリストにあって私たち一人一人が新しくされていくところ、ごまかせない、今までは見ないでおいたですね、私たちのうちにあるさまざまな暗闇が、それが明らかにされていくとき、私たちは主の御前にあって泣き時に泣き崩れるしかない、主は本当に憐れんでくださいと祈るしかない、どうすればいいんですか、叫ぶしかない、そのようなところを主は私たちに通されます。それはイスラエルのためにその40年間の荒れのをもう一度思い起こしなさい、その時にあって主が何を成してくださったのか、主はどんな目的がそこにあったのかというならば、2節を読んでみると、こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。なぜでしょうか。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。私たちの心が主と結び、主をですね、主を信じています。また教会につながっていますと言いながら、私たちの心は常にどっかで主と離れていってしまう。主の約束と言われたその場所がですね、時にあまりにも苦しいから、時に見たくない現実、自分の弱さが示される。でもその時にこそ、主はそこで私たちを養ってくださるんです。約束の地というのは、先ほども言いました、私たちが行きたいところではない、いやむしろ問題が困難がですね多いところからもしれない、でもそのところにおいて私たちに荒れ野を通らせて、私たち自身のですね中にあるその荒れ野の姿ですね、また本当に貧しい姿を思わさられるところで、主が御言葉によって養ってくださる、主が一人一人に私たちに迫ってくださるところ、 他の人の言葉を聞きながらですね、また家族と楽しん、友達と楽しんだり、いろんなところでですね、ごまかすことができる。時に私たちはそういうところにですね、逃げていくことがあります。いろんな楽しいこと、この世の楽しいところにおいて、私たちはですね、何かごまかしてですね、生きることもできます。そしてこの世は、そのようなですね、本当にごまかしの中に、私たちはですね、このような社会が立たされています。なんとかその苦しみであったり、貧しさであったり、そういうものをですね、見せないように。でも、主がおられるところ、主が私たちを導かれるところ、主があなたに与えたいと願っているその土地においては、主は私たち一人一人を、誠に生きた神の子として、誠に主が命を注がれるものとして、主が一人一人を取り扱い、そして一人一人がイエス・キリストによって満ち溢れていく。自分の肉の思いで満たすのではない、イエス様によって、イエス・キリストによって私たちのうちが満たされていく。それが私たちにとって良い土地です。約束の土地ではないでしょうか。自分の思いや自分の願いに縛られている場所ではなくして、私たちが本当に全てを主に委ねていく。荒野の旅路の中で、誰にも頼ることができない。何にも頼ることができない。でもそこに主がいてくださるから、それは約束の地であり、良い土地であり、祝福の場所になるのです。どんなに私たちが豊かな土地に行っても、友達がたくさんいる、家族がいる、ですね、いろいろな目に見える状態で溢れている、ですね、場所に行っても主がそこにおられなければ、私たちに平安はありません。私たちの平安というものは、主がいてくださるその場所です。そこに私たちが、主の与えてくださる賜る良い土地の中にあって、私たちがそこで主の御懐の中で、主のご愛の中で養われていく場所、主がそこにいてくださる、いや、主だけがそこにいてくださる場所、そこに私たちが身を置いていくときに、主はそこにおいて、私たちを満足させてくださる、喜びで満ち溢れさせてくださる。それはなぜでしょうか。主がいてくださるからです。どんなに目に見える状況で満たされていても、私たちの心が一向に主で満たされないならば、一向に自分の思いでいっぱいになっているならば、私たちは一向に主の安息に預かることはできません。主が導いてくださる土地に、私たちは主があなたを良い土地に導けれようとしておられる土地、ここに私たちはしっかりと身を置いて約束を受け継ぐものになりたいと願います。ヨハネのによる福音書ですね、最後に開きたいと思いますが、ヨハネによる福音書、今日共に開きました15章の7節から10節、ごめんなさい、12節を司会者の方に読んでいただきました。このところは皆さんご存知のですね、大変有名なイエス様は誠のブドウの木として、私たちはその枝となって多くの実を結んでいく。昨年はですね、この玉川教会では、今年度はまだあと3ヶ月続いておりますが、良き実を結ぶ枝となる、それが私たちに与えられた主題でしたですね。昨年どのような私たちが実を結んできたでしょうか。そしてまた新しい一年始めるにあたって、もう一度この御言葉に立ち返りたいと思います。すなわち、私たちがイエス・キリストにつながっているときに、私たちは豊かに実を結ぶことができる。イエス様の命の中で生きるときに、私たちは豊かに実を結んでいくことができる。そのときには自力ではありません。イエス様につながっているときに、イエス様ご自身が、その御言葉がイエス様に生きて働くその命が、私たちを生かしてくださり、私たちを導いてくださいます。私たちは肩に力を入れる必要もない。イエス様が導いてくださるその土地にあって、私たちは主により頼んでいくとき、しっかりこのブドウの木なるイエス様のこの幹につながっているとき、私たちには多くの実を結ぶことができると。その人は豊かに実を結ぶことができる。私を離れてはあなた方は何もできないからである。そのようにイエス様が語られて、イエス様が私につながることを語られました。ではそのときに、イエス様ご自身がどのように道とつながっていったか、イエス様は神の御子であります。それゆえに、神性というものを持ち合わせてですね、神様の御思いを持ちながら、また自分の力で、 神様的な力を持ってどんどんどんどんですね、与えられた使命を突き進んでいくこともできたかもしれません。でも人となって来られたイエス様は、私たちと全く同じ弱さを伴って肉の姿を持ってきてくださったイエス様は、このところでどのようにその歩みをされたかというならば、十節のところにこのようにイエス様が語っています。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。すなわちイエス様ご自身も自分の力で約束の地ですね、ご自分の使命を成し遂げたのではなくして、イエス様ご自身は御父のしっかり心を一つにして、御父が語られるお言葉、それにイエス様ご自身がしっかりと従っていき、そしてその御言葉においてイエス様がいつもいつも御父に聞きながら、主の御旨を聞きながら歩んでいき、だからこそイエス様は愛にとどまっていましたですね。御父の愛の中で豊かに養われて、そしてご自分の使命を成し遂げることができました。私たちにおいても同じです。それゆえにイエス様は七節で、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、私たちの信仰生活は、私たちの内側にある言葉はどのような言葉が私たちのうちにあるでしょうか。自分の言葉でしょうか、誰かが語った言葉でしょうか、それともイエス・キリストが私たち自身に霊魂となって、生きて働いた方、生きて働く神の言葉として語られた言葉がいつも私たちのうちに息づいているでしょうか。私たちはその中にあって、あなた方が私につながっているというとき、私たちはそれは見た目の部分においてですね、教会生活をする、私を主よと祈る、その部分において、いくら私たちが見かけにおいて立派であっても、本当に主の御言葉が私たちのうちにとどまっており、そしてその御言葉を従順に、私たちがその御言葉に従おうとする、その御言葉につながっていこうとするですね、その信仰が私たちにあるとき、私たちの言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むことは何でも願いなさい、そのようにイエス様は語られました。そしてあなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。私たちが良い土地に入って、そしてその中で主の御言葉によって養われていく、荒れ野の中にあってさまざまな問題が私たちに押し寄せてくる中にあって、主の御言葉を頼りに、主の御言葉が私たちを導いていき、私たちを励まし、私たちを立て上げていく、そのお言葉だけに私たちが信頼し、またその語れるお言葉に私たちがとどまっていくならば、いろいろな言葉は聞こえてきますですね。外からいろいろな思いが私たちのうちに注がれてくるかもしれない。しかしその時にイエス様はここで、私の愛にとどまっていなさい、それはすなわちこの与えてくださる良い土地の中で語られる御言葉のうちに、私たちがしっかりと身を潜めて、しっかりとそこからうろうろすることなく、私たちがそこにおいてイエス様とつながっていくならば、イエス様ご自身が私たちを通して生きて働いてくださり、豊かに身を結んでいくことができます。私たちはいよいよ新しい年迎えました。豊かに実を結んでいく私たちとなりたいと願います。私たちがガラテヤ書でパウロ先生が語ったように、霊によって私たちが種をまくならば、永遠の命を刈り取ることができる、霊の実を結んでいく私たち、玉川教会になりたいと思います。私たちがしっかりと主のお言葉にとどまるならば、主の約束にとどまるならば、主の約束を信頼して私たちが歩んでいくならば、その時主はすべてをもって私たちを祝福し満たしてくださいます。私たちは新しい一年、今日与えられたこの言葉の中で、そしてここでイエス様語りました、これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。イエス様が私たちにお言葉を語ってくださるのは、私たち自身が本当の喜びを受けることができるように、誠の祝福に満ちることができるように、この世の喜びではありません、 この世の与える平和ではないとイエス様はおっしゃいました。そうではない、イエス様のうちにある喜び、イエス様のうちにある平和、イエス様のうちにある祝福に満ち溢れた道と全く一つにあって、十字架の道を歩まれた、そしてそこにおいて光り輝く本当に栄光を身に帯びていった、その姿を私たち自身においてもこの新しい一年のうちにあって、本当に豊かに私たち自身が新しく作り変えられて、そしてイエス・キリストのこのブドウの木にしっかりとつながり、約束の地にとどまって、そして御言葉によって養われ、主と一対一でですね、向かい合って生きていく、そのような私たちが主と出会う新しい一年となりますことを切に祈ってまいりたいと願います。新しい一年ですね、約束の地は自分たちが行きたいところではない、とどまりたいところではないと言いました。今年新しい一年、いよいよ怪し姉妹、私たちはインドネシアに派遣しようとしております。決してですね、怪し姉妹が行きたいから行くのではありません。約束の地だから行くんです。それは時に姉妹にとってはですね、本当にごまかしが効かない、そのようなこともあるかもしれない。本当にですね、あ、日本にいればよかったかな、そのようなことが多々あるでしょう。でも主はそこにおいて姉妹をいよいよ新しく神の子として、約束を受け継ぐ子供として、霊によって生み出されていく本当に尊い一人の献身者として姉妹を生み出そうとしております。そしてそれを私たち教会においても同じです。姉妹を遣わすことを通して、また教会がさらなる宣教の使命に立つことを通して、私たち自身も新しく生み出されていくこと、私たち自身においてもこの豊かな祝福をこの世が与えるものではない、主イエスキリストが私たちにその命をもって与えてくださる、その生きた命、贖いの命、この御血潮に預かりながら、私たちが新しい年、喜びを持って喜んで主にお従いする、喜んで主に与えられたその道を歩んでいく私たちになりたいと願います。一言お祈りいたします。アレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、心より感謝いたします。私たち亡きに等しいものに、あなたは新しく生まれる、全くすべてを新しくしてくださる、その恵みに預かることを許してくださいました。イエス様、あなたの尊い十字架の贖いを覚えて心から感謝いたします。2016年、いよいよ私たちがあなたの約束によって豊かに実を結んでいく、この喜びが、祝福が与えられようとしていることを信じて心より感謝いたします。今は目に見えぬのも、また困難の方が私たちには押し迫っているように思う、そのような現実の中にあっても、主よ、しかしあなたの約束は変わりません。あなたの御言葉は変わりません。あなたの御言葉は決して地に落ちることなく、私たちを通して実現していくことを信じます。主よ、どうか私たちが約束の地にとどまり、あなたの御言葉に養われて、あなたと一対一の関係を新しい年、いよいよ築いていくことができますように。そしてあなたに与えられた教会のリバイバル、80名礼拝、20名のバプテスマ者、40名の祈祷会、いよいよ2組目の宣教者兼インドネシア宣教の成就、さまざまな私たちに与えられたその使命を心一つに祈り求めていくことができますように、いよいよ教会に一致を与えてください。聖霊様、どうぞ私たちの肉に本当に求めてしまう、肉を満たすことを求めてしまう私たちの心をどうか新しく作り変えてください。すべてを新しくし、あなたのご栄光を表す器として私たち一人一人を歩み出させてくださいますようにお願いいたします。私たち教会はいよいよ回復を願っております。どうか家族における回復、また病の癒し、人間関係の回復、主よ、またこの日本の地、世界において、主よ、さまざまな、本当に、こつれてしまった、主よ、どうぞその傷を、あなたがどうか回復を与えてくださって、私たち一人一人が、その和解をもたらすものとして、出ていくことができますように、 誠に平和を生み出すものとして私たち一人一人教会を用いてくださいますように切にお祈りいたします。あなたの今日語られた御言葉が私たち一年を豊かに祝福し、良い土地をいよいよあなたが与えてくださることを信じて心から感謝し、すべてを御手に委ねて尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。